皆様おはようございます。ブラックハットとスポンサーを代表いたしまして、ブラックハットジャパンの会議に皆様をお迎え申し上げたいと思います。本日が2日目です。こちらの方がトラック1となっておりまして、初めの講演者がジョニー・ロング氏です。彼は Google を使ったハッキング手法の詳細についてお話しくださいます。非常に興味深い話題ではないでしょうか。ご紹介ありがとうございます。皆様おはようございます。ジョニー・ロングと申します。このように皆様にお目にかかれることを嬉しく思います。このように国際色豊かな皆様の前でお話しするのは今回初めてなので、ゆっくりお話しさせていただきたいと思います。ついついちょっとアニメ化してしまいまして、でまたおまけに早口になりがちですので、早く喋りすぎましたらぜひとも皆様コインを投げていただければ、私ゆっくりスローダウンしたいと思います。本日は You found that on Google、 それを Google で見つけたのというような題になっております。で今回は Google ハッキングのテクニックについてお話申し上げていただきたいと思います。まずはじめに Google ハッキングの定義を述べていきたいと思います。かなりこのトピックについて誤解を招いてしまっております。ことにハッキング業界の皆さん、この Google ハッキング納得していないようなんですね。基本的にこの手法はアタッカーが非常に繊細な情報をウェブサイトで検出することを可能にしていることです。であとまた攻撃者が標的を見つけるために手助けをしているものです。まずはじめにイントロです。これは Google に関しての話でありますし、 Google のハッキングのことですから、 Google のクエリで自己紹介をしたいと思います。これが Google ハッカーのクエリです。まさかに私がこれ悪名高き私の名前となってしまっておりますが、これは Google のセカンドヒットが私のウェブサイトになっております。すなわち、まあ、これが私の定義になるかと思うんですが、私のウェブサイトには講演中に何度か触れますが、これジョニー・ドット・ハッカーズ・ドット・コムになっております。ハックスタッフ・ドットになっておりますので、まあ、なかなか面白い参考文献が載っております。ぜひともご覧ください。まずこれはあまり目新しいトピックではありませんね。このテクニックの何も私が創設者ではありません、まあ、PC を構築した人、それをモダン化したアタックベクトルになっているものなんですが、これ2001年に遡るものです。これがこの時に初めて手法が紹介されたわけではありません。97年に初の書簡が出版されているかと思います。ハンドルはノマドで、非常に似通ったテクニックを使っておられました。彼のサーチエンジンは B スタッフ。 Google は最大規模のレポジタリウェブサイトのキャッシュおよびクロールのレポジトリが多いと思うんですね。ですからこれが検索エンジンに私には少なくともなっております。このテクニックを理解するにあたってアドバンストオペレーターを理解することが必要です。アドバンストオペレーターは検索を絞り込むことを可能にしてくれます。必要な情報を迅速に入手することが可能になります。これがアドバンストオペレーターの基本的なフォーマットになっております。わかりやすいですね。オペレーターがコロンによって、でまたその後リサーチタームによってフォローされております。ですからその後前にはコロンの後前にはサーチの言葉はありません。でアドバンストオペレーターの使い方についてお話し申し上げましょう。これは非常にシンプルな URL です。でこれが私へのウェブサイトです。最も分かりやすい方法はサイトのオペレーターを使うんですが、 これは特定のウェブサイトに焦点を絞っております。で、特定のドメインに絞り込んでいることが多いんです。例えばサイトコロン ihackstaff.com が URL の検出の一つの方法。別のオペレーターでしたら URL 内にあるものです。 URL の中には URL の中にタームがあります。この丸からもお分かりいただけます通り、この中にはサイトネームも含まれております。時によりましては URL の中にまたサイトを同じように使うことができます。例えば inurlindex.php、これもページの検出の一つの方法です。あとまたこの URL の中でですが、すみません、ちょっと技術上の問題です。
Can you hear me now?
URL のオペレーター内には、ちょうどポートの番号をウェブサイトのお丸してるんですね。ポート80、コロン80は要件ではありません。ウェブサーバーはポート80で聞いてます。ただ、後ほどご覧いただきますけれども、このオペレーターを使って特定のポートを検索することができます。特にサーバー上で聞いているポートですね。また URL ではファイルタイプのオペレーターを使うこともできます。ファイルタイプは単にプログラムのエクステンションになっております。このページを表示するために使われているものです。ファイルタイプコロン PHP がこのページを検出する一つの方法です。明らかに PHP のページは数多くウェブ上にあります。ですからこのオペレーターを統合することで効果的なサーチが実行できるようになります。またページのタイトルにエンタイトルのオペレーターを使っても可能になります。エンタイトルを作りましたらキーフレーズとか、あと名前をそのページ内で検出することが可能になります。例えばインタイトルコロンを検出し、あとジョニーという言葉を入れゼロも含みます。それはこのページの検出の一つの方法です。ではもう一歩進みましょう。これが私のスクリーン画面ですけれども、私の URL を探す方法について触れましたけれども、これで集約されます。まずファイルタイプコロン PHP、 これについて触れましたね。ではオペレーターを統合してサーチが私のページに絞り込めるようにしましょう。インタイトル、これについて触れましたが、このオペレーターがどのように使っているかご覧ください。フレーズをダブルクォートの中に収めています。フレーズは ihackstaff。 アドバンスオペレーターを言葉だけではなく表現フレーズとして使うことも可能です。また別の方法としてはオペレーターノムレンジも使えます。ノムレンジは個別の番号もしくはその連鎖シークエンスを使うこともできます。オペレーターの目標としてはウェブページ上にある数字を検出することです。もしくは特定の数字を含んでいるドキュメントを検出することです。例えば今現在検索中の数字は33335。ナムレンジのオペレーターはこれを結構正確にピックアップしてきます。ナムレンジのオペレーターは最も悪用されているオペレーターと言っているのではないでしょうか。アドバンストオペレーターの中でも、これを断言するわけではありませんけれども、皆さんのイマジネーションを使っていただきましたら、どのようなセンシティブな番号が検出できるか想像できるかと思います。ブラックハットはデジタルディフェンスについてなので、その事例はスキップさせていただきたいと思います。少なくともデジタルオフェンスにブラックハットが名前を変えるまではスキップいたします。インテックスオペレーターにも目を向けましょう。 インテキストの中では特定のフレーズをドキュメントのテキスト内もしくはウェブページのテキスト内に検出いたします。わかりやすいですね。インテキストは、冗長している部分があるんですが、フレーズを Google サーチエンジンに入力することで自動的にインテックスになります。ではもう一つ進みましょう。 Google ハッキングのこれは様相です。これは特定の URL、 Google 検索ではこの URL を検出してきます。 URL の中にはコロンアドミン、URL コロンオーダー、ファイルタイプコロン PHP、 基本的にこの3つを混合して使うことによりまして1つの Google サーチとみなします。そこでこのような URL のページを検出してきます。ここで面白くなってくるんですね。このようなページのコンテンツは非常に繊細な情報を含んでいるんです。これの通り、これはオーダースページです。これは e コマースのサイトのオーダーページです。オンラインの販売であったりとか、このページでは今までオンラインで購買されたお客様の情報など、購買情報などが含まれております。非常にセンシティブな情報です。そういった意味で Google のクエリを一つ提供するだけで、このような繊細な情報を含んでいるページが検出されてしまいます。アドバンスオペレーターを超えて、特別な文字について、特殊文字について、またそれがどのように Google に適用されているかについて触れます。まずはプラスサイン、これご覧の通り Google に特別な言葉を検出するよう強制します。 Google はデフォルトで一般的な言葉を検出することは拒否します。その言葉を無視するんです。完璧にプラスのシンボルを使うことで Google に強制的にその共通言葉を検出するように強要することができます。マイナスサインはその反対、非常にシンプルですけれども、この言葉を探したくないということですね。で、このような特殊文字の後にはスペースは入れません。空白は入れない。で、OR シンボル、これ一番下にありますパイプのシンボルですが、これも分かりやすく、この言葉もしくはこの言葉、いわゆる OR ですね。で、これをスペシャルオペレーターと混合して使うことも可能です。後ほど紹介します。あとドットもしくはピリオドですが、これはショートハンドのようなものなんですね。ドットはどのような文字でも置き換えることができます。スペース何でもいいんですね。通常ですとこれはスペースを意味します。では Google ハッカーが使うであろうテクニックに触れましょう。サイトオペレーターはウェブページのクロールに使えます。もしくはウェブページ、ウェブサイトのクロールに使えます。一つのクエリーで各ページ Google が基地のすべてのページを検出できます。特に特定のサーバーに関してです。サイトコロン microsoft.com、 これが58万3000ヒットを上げてきます。アタッカーは一つのクエリーからマイクロソフトのウェブサイトを介し情報を見ることが可能です。基本的なやり方ですね。他のサーバー、マイクロソフト .com が使っているサーバーを知りたい場合には、名前で検出するときにはこのクエリを使ってください。サイトコロンマイクロソフト .com マイナスサイトコロン www.microsoft.com、 これは単純にすべてのウェブサイトを検出してほしい、 www でスタートしていないマイクロソフトのすべてのサイトを検出してほしいということです。 office.microsoft.com、 msdn.microsoft.com、 これは攻撃者がネットワークをプロファイリングできるようになっております。非常に基本的なテクニックですね。ディレクトリーリスティングは重要なツールです。ことに Google の攻撃者にとっては重要です。ディレクトリーリスティングは FTP のサーバーのような様相です。ディレクトリーとファイル、 Google ハッカーはこのページをインデックスオブ インデックスオブのフレーズで検出してきます。例えば、インタイトル、インデックスオブ、アドミン。インデックスオブというタームが、ディレクトリーリストリングと同時に表記されることが多いんです。ディレクトリーリスティングを活用することで、ことに他のフレーズを混合させることによって、ファイルとかディレクトリーでプロフィールに合っているものを攻撃者は検出することができます。この特定のディレクトリーリスティングが、アドミニストレーター用のデータを含んでいることが多いんですね。そういった意味でアドミンという言葉が上がってきます。時によりましては、このディレクトリーリスティングが実際にサーバーのプロフィーリングに使うこともあります。攻撃者がエクスプロイトもしくはツールを特定のウェブサイト用に持っていた場合、 Google のクエリーを使ってそのエクスプロイトに脆弱性を持っているものを特定することができます。インタイトル、インデックス .of ディレクトリーリスティングを検出しているときですね。アパッチスペースサーバー .at、 ここでサーバー at というフレーズを私どもは検出しているんです。これでアパッチサーバーが検出され、単にディレクトリのリスティング多くの場合に、特にアパッチベースのウェブサーバーの場合には、サーバーバージョンをディレクトリリスティングの一番下に表示してきます。ちょっと事例をもう少しご覧いただきましょう。デフォルトサーバーページ、これも攻撃者が使えるツールです。ウェブサーバーがインストールされるときにデフォルトページが多くあります。アドミニストレーターはウェブサーバーが適切なインストールをされたかどうか判断できます。アタッカーはこのデフォルトページを検出し、デフォルトコンフィギュレーションをウェブサーバー上で検出できます。すなわち、これは実は断定していないということがわかります。これはアパッチのデフォルトページです。It worked というフレーズがありますね。非常にユニークなフレーズになっておりますが、攻撃者はこのフレーズを検出するためのクエリを活用できます。それでアパッチのインストールが検出されてしまいます。これは絞り込めることができるんです。攻撃者は特定のバージョン、もしくはサブバージョンをウェブサーバー上で検出し、その時にはストリングを修正すれば、サーバーもしくはページのタグが可能になってしまいます。例えば、これもネットスケープのデフォルトページの事例です。ネットスケープファーストトラック。この場合には、タイトル内のページのタイトル内にあるフレーズを探しているんです。ネットスケープのファーストトラックはユニークなものをデフォルトのページのタイトルの中で使っているからです。
そしてこちらネットスケープエンタープライズ、非常にいいに関しております。このデフォルトページの別の形をこちらの方でご覧いただいております。そしてこちらでは IS を探っております。Windows 2000上で、運用されております。こちらでは、Welcome to Windows 2000 Internet Service ということで、このタイトルの ページのタイトルの中に、出ている言葉です。非常にこのターゲットを絞り込んだサーチが変わっております。非常に具体的なサーチの結果です。そしてそれによりまして IIS のデフォルトインストレーションを探り当てるわけです。で、Web バージョン、それから OS システム、OS を見てまいりました。でこれやはり念頭に置いておかなければいけないのは、Google を活用して、ターゲットに対してそのアタックをする場合には、実際にはそのターゲットサイトをいじっていないということが分かります。もちろんそのサーバー直接何らかのその、メソッドを活用することによりまして直接インタラクションすることはできますけれども、この場合にはそうではありません。パケットなどを送信はしておりません。 Google 上で全て行われております。でこちらでは IS Windows XP 上で、サーバーページです。 Welcome to Windows XP Internet Service というタイトル、これはデフォルトページにおきますデフォルトフレーズにある、フレーズです。 IIS 4.0 で現在 その最新バージョンに関して皆さんご存知でしょうか。ちなみにですね、これは4ではありません。それよりも大きい数字のバージョンが最新版です。IS4O ですけれども、これは非常に古いバージョンです。しかし、これは非常に古いだけに、それだけ脆弱性があるということが分かります。 これに関しましては、このバージョンですね、に対しましては66のヒット数が出ております。かなり古い。古いだけではなくて、デフォルトで演奏されているページ数が非常に多いということ。ですから、セキュリティ上で十分な対応されていないということを意味しております。まあ、それになりますと、非常にターゲットしやすい、ということもわかるでしょう。そしてウェブサーバーのプロファイリング、あるいはデフォルトインストールを探り当たるにあたっては、そのウェブサーバーソフトウェアで添付されているドキュメンテーションで探るということが一つの方法として出てまいります。例えばアパッチ1.3 シリーズですけれども、これはマニュアルがデフォルトで設定されております。これは HTML ドキュメントです。で、非常に具体的なフレーズを探ることができます。そしてデフォルト設定のサーバーをそこから割り出すことができます。こちらのスクリーンですけれども、ここからこのデータベースについてちょっと見てみたいと思います。ここにご覧いただいているのが他の文字列です。で、これを活用してデフォルトサーバーにを割り出すことができます。これはいわゆる Google ハッキングデータベースと言われております。他にも方法があります。プロファイリングをするにあたりましてエラーメッセージを活用すること。エラーメッセージはつまり非常にユニークなこの特徴を持っているエラーメッセージです。これを検索することによりまして特定サーバーのバージョンナンバーを割り出すことができます。で、そこから情報を拾い出す。このエラーメッセージですけれども、この特定なソフトウェアのバージョンを検索することができます。それだけではなくて、そこからあらゆる情報を拾い上げることができます。こちらのエラーメッセージですけれども、さらにソフトウェア、このウェブサーバーの背景にある、つまりデータベースサーバーに関する情報を伝えてきております。このハッキングに関しましては後ほど詳しくお話しますけれども、こちらのオラクルのデータベースの検索を示しておりますけれども、このデータベースの情報についてはこのエラーメッセージがディスプレイされた中から拾い上げることができます。例えばですけれども、アドミニストレーターの名前だけではなくオラクルパースの名前、あらゆるオラクルサーバーに関する情報をここから拾い出すことができます。で、こちらは私のホットメールアカウント。私は適切にエディティングをしているでしょうか。こちら右手ですけれども、こちらでエラーメッセージがディスプレイされております。で、こちら皆さんにお見せしたのは、まあ、いつでもこのエラーメッセージが飛び出す可能性があるということ、ホットメールセッションの際にも、あるいは非常にこのポピュラーに E メールソリューションの中でもこのような形で出てくる可能性があります。で、ちょうどバナーのディスプレイがここに見られたときにこのようなエラーメッセージがポップアップしました。ここからエンドシステムの情報を読み取ることができます。エラーメッセージなんですけど、これはしばしば見直されてしまいますが、非常にここでは重要な情報を拾い上げることができます。しばしば見落とされておりますので、ではさらにログインポータルを見ていきたいと思いますけれども、ウェブ上のページしばしばユーザーネームあるいはパスワードが求められます。そしてそれを入力することによりまして、特定のソフトウェアへのアクセスが可能になってまいります。例えば特定のソフトウェアに対するエクスプロイトツールを持っておれば、それを介してログインページを探ることによって、そしてターゲットを割り出すことができます。あるいはターゲットプロファイリングも可能です。まずそのためにはそのログインページをアクセスして、そこから情報を割り出します。これ非常にシンプルなサーチです。Please log in という検索をかけます。非常に一般的なフレーズですね。これがユーザーに掲示されます。そしてそこからさらにユーザーサイドに対してパスワード、そして IT の入力が求められます。そこからヒットがおよそ2403出てまいります。2405、失礼。ここですけれども、in URL、それから admin log in ASP という文字が出て、表示されております。で、ここからですけれども、さらにユーザーネーム、パスワードの情報が求められます。で、このページを介して情報収集が行われます。まあ、ずっと、いくつかの例を見ていただきたいと思います。まずコールドフュージョン MX アドミニストレーターログインページです。 で、ここで非常に活用できるクエリ、Cold Fusion Administrator Login、これがインタイトルとして現れてまいります。それから Windows リモートデスクトップ。非常にセキュリティが高いはずです。しかしこのフレーズを持って Microsoft の Windows リモートデスクトップを実際にインストールしたユーザーを検索することができます。で、すでに Google を持ってこうクローリングをされているはずです。で、リモートデスクトップウェブコネクションがタイトルの中に現れております。このような手法を持って検索をかけることは可能です。それから Citrix MetaFrame ログイン。これももう一つの例です。Microsoft Outlook Web Access。非常に多くのログインポータルは、かなり実際前面に現れているよりもフロントページのつまり背後にかなり情報があります。Microsoft Outlook のウェブアクセスの機能性あるいは仕組みを十分理解しておれば、実際にインストールされているソフトウェアを鑑みて、かなりその背景にいくつかのソフトウェアがあるということがわかります。これを認識しているアタッカーは、このような Outlook ウェブアクセスを一つのターゲットとして、Google から外れてブラウザーをから、URL を入力して検索をかけることができます。そしてそのサーバー上に載っておるプログラムあるいはソフトウェアに対しアタックをかけることができます。例えば Outlook Exchange についてはかなりそのパブリックなディレクトリにたどり着くことは簡単です。それに関しよりましてそのシステムに対する E メールユーザーを検索することができます。実際パブリックディレクトリあるいはそのコンフィギュレーションの仕方については十分に認識されておりません。しかしこれを活用してアタッキングを行っております。例えばですけどこの手法なんですけれどもユーザーを検索する、特定のロケーションに実際録音されているユーザーネームを検索する、でそのユーザーネームを別のアタックの時に使うという手もあります。他のスピーカーそして他のハッカーの皆さんからこの Google はいやそのような手に使えないというふうに指摘されることもありますけれども、確かにこれはどうなんでしょうか。確かにこれはサーチエンジンではあります。言い過ぎでしょうか。実際に私のものでご紹介したのはハッキングではないんですけれども、では早速ハッキングテクニックを見てみましょう。そしてそれをどのようにして Google 上で使えるでしょうか。 Google ユーザーはこのようなテクニックをどのようにして使えるのでしょうか。いくつか例を見ていきたいと思います。確かにこれは興味深いかもしれません。実際にここまでしなくてもより簡単な手法があるかもしれません。しかしこれは一つの方法であります。例えばこれパスワードを解析、この理屈というのはユーザーアカウントに対するパスワードを割り出すということですね。でこのやり方かなりいくつものやり方があります。これが一つ Google を使って割り出すということ。ここに書かれているのはユーザー ID に関する情報は以下の通りであるというふうに書いております。左側にはユーザー ID には6つの数字があるということが示されております。6桁ですね。それから右手にはパスワードにはやはり6つの文字列によって構成されているという情報が出ております。ということでパスワード情報が掲載されております。そしてさらにはあなたのファーストネームそしてラストネームのそれぞれから少しずつ文字を借りて、そしてこのパスワードが構成されているというような情報も示されております。これによりましてパスワードの解析がかなり簡単になってまいります。しかし時にはそっくりそのままアタッカーに対して情報を開示されることもできます。これは PBX スイッチに対するハッキング、 Google を介して行われました。ここにはアクセスナンバーが示されております。この PBX に対するアクセスナンバーですね。それからさらにはパスワードというのはつまりパウンドサイン、つまりアタッカーは電話番号を通してこのサイトまで到達した、そしてパスワードに関する情報が与えられた、そしてパウンドサインを使うことによってパスワードを入力して、そして重要な情報をそこから盗み取ることができます。かなり時間がかかるサーチではあるんですけれども、ここから 非常に興味深いオプションがいくつか出てまいります。 URL、 Google が検索した結果に対する URL をいくつか拾い出す。そしてそれを入力すると何が起きるでしょうか。まずアドミニストレーターパスワード、そしてユーザーアカウントがまず削除される。そして削除された代わりに新しいものが設けられてそこに置き換えられる。ですから Google クエリーでサーチ結果 を検索して、そして自らアドミニストレーターアカウントを作り変えることができるということをここでお示ししております。となると誰でもハッキングができるということになりますね。そしてこちらにご覧いただいているページ、もう一つ Google クエリーの一つの形です。この検索結果のいくつかをクリックしてみましょう。例えばここでタイトルに対していくつかの文字を加える。そしたらどうなるでしょう。実際に自ら特定のサーバーに対して E メールアカウントを設けることができます。 Google クエリーを入力クリックオンして、そしてここに到達し新たなアカウントを設定することができます。まあ、実際にサーバー上ではミスコンフィギュレーションが起きています。まあ、少なくともそう考えたいと思います。そしてハッキングは実際よりもかなり簡単にできる場合があります。例えばこちらの例、ユーザーネームとパスワード、このクリアテクストでディスプレイされております。このタイトルページの中に現れております。そして URL、 ユーザーネームとパスワードがやはりこの承認されているところ、ここでもやはりタイトル内で表示されております。これは Google クエリーをパスワード .log という名前のもとで検索をした結果出てきたものです。そして PHP シェル、これざっといきたいと思いますけれども、後の方に皆さんにとってより興味深いところをお見せしたいと思います。PHP プログラムですけど、これはウェブサーバープログラムにインストールすることができます。これを持って Unix シェルにアクセスすることができます。簡単に PHP ページにアクセスすることだけで、ここに録音することができます。まあ、これはあまりいいものではないですね。アタッカーはこのページを検索して、そしてこのページに対してコネクションを設け、そうした時にはこのシェルアクセスを簡単にこのサーバーに対して設けることができます。これは本当にアドミニストレーターにとってはもう悪夢に等しいですね。ではこの PHP シェルのインスタレーションをどのようにしてアタッカー実際に検索できるんでしょうか。まず Unix コマンドを入力します。こちらのコマンドボックスをご覧ください。パスワードファイル CAT-SP パスワードファイル、
このスクリーションではパスワードファイルのコンテンツが分かりました。このクエリが実際にライブのシェルをアクティブなものをウェブ上で検出してきたんです。これが Google のハッキングセクションに含まれているんです。というのが、これが多くの攻撃の結果なんですね。シェルにどのように到達するか、コマンドを入力するだけでいろいろと悪いことができるんですね。 Google ではそれがいとも簡単にこなしてしまいます。ことにこの攻撃者ハッカーはさまざまな検索をかけ、また探求することによりまして面白いものをいっぱい入手してしまいました。またさまざまなファイルも入手し、彼はきっとブリトニー・スピアーズのページをウェブサーバー上で検出したときにはかなりエキサイトしたでしょう。彼にしてみればシェルアカウントと同じぐらい嬉しい、これは発見だったのではないでしょうか。まあ彼のきっと国民性というものがわかるかと思うんですけれども、これは脆弱性のトローリングスマッシュ、流しすりと言われるところです。これすごい一般的なんですけれども、まあ、ハードコアのハッカー、すなわち Google をハッキングに使うということすら否定しているような人も Google をそれなりに認めることですね。 特に脆弱性を抱えているサーバーを検出にあたっては使えるなと思っているんです。アドバイザリーにも最近は記載されておりますけれども、特にウェブサーバーのアドバイザリー、もしくはウェブのソフトウェアのアドバイザリー上にはあります。 Google のクエリーがリスト化されており、ソフトウェアの事例が載ってます。例えばこれがリリースされた脆弱性です。特にコンフィックスのものです。たとえこれが Google クエリーとして手渡されなくても、アタッカーはコンフィックスのウェブサイトにコネクトをし、ソフトウェアの様子を確認することができます。このソフトのデモを見ることができれば、 Google の発行はクエリーを自分で構築することができるんですね。それで標的を見出してしまいます。 SW ソフトのウェブサイトではデモへのリンクがありました。クリックしましょう。 Google のハッカーはこのタイトルに注目をし、ソフトウェアのデモコンフィックスプロフェッショナルがタイトルに含まれているので着目します。これは非常にいい Google のクエリになりうるんですね。アタッカーが他に脆弱性を抱えているサーバーを探すには、ソフトウェアをダウンロードすればいいんです。それでウェブサーバー上にあるソフトウェアを検出してしまうんです。例えばマニュアルがソフトウェアについてくる、でそれがウェブサーバー上にインストールされていることが分かるんですね。アパッチと同様です。アタッカーはここで脆弱性を抱えているサーバーを一つのこの脆弱性に乗っ取って二つの手段で見出すことができてしまいます。攻撃者はどのテクニックを使っても可能性のある標的を検出し得るんです。ログインのポータルを使いまして、これがコンフィックスプロフェッショナルログインスペースになっています。それでも検出できてしまいます。結果デモを返しまして、インタイトルコンフィックスのようなクエリ、ログインとパスワードというものが入っていれば、コンフィックスのインストールが検出されてしまい、アタッカーはこれを使えます。それをエクスプロイトに使えてしまうんですね。これも事例、bbrit3.0.0、 この脆弱性はリリースされたものなんですが、これがソフトウェアのバージョンです。で、特定のリリースのキャンディデットであり、これが脆弱性を抱えているということは提示されていたんですね。これを Google に変換すればいいんです。で、脆弱性がリリースされた日に、単純にこのクエリーを Google に入力するだけで、アタッカーは2850 の可能性を秘めているターゲットに攻撃をかけることができるようになってしまいます。では、もうちょっとハッキングテクニック、Google スタイルのものに着目してみましょう。CGI スキャンにご存知の方、もしくは CGI スキャンナープログラムご存知の方、ご教授願いますか。 CGI スキャンナーいらっしゃいました。 CGI スキャンナーは脆弱性を抱えているウェブサーバー上のプログラムを検索します。 Google では簡単にこなせます。 CGI スキャンナーはファイル、ディレクトリをリスト化し、その中にハザードを抱えているものを挙げてきます。Google のハッカーはこのリストを挙げ、特に脆弱性を抱えている可能性のあるプログラムですね。これが CGI スキャンナー上で上がってくるんですが、それを簡単に Google クエリに変換することができます。こんな感じです。非常に危険なエントリーが上部にあります。中間には Google のクエリですが、これでソフトウェアで良くないものは検出しうるんです。で、あとまで in URL とか in タイトルの index of を使うことで、このプログラムが検出できます。ポートスキャンニングについても触れましたね。in URL のオペレーターのところで触れたんですが、サーバー上のオープンポートを in URL のオペレーターで検出できます。in URL は、 ポート番号も URL になあれば検出してくれます。ですから、クリエイティブな URL のサーチを使い、ウェブサーバー上のオープンポートを検出できてしまうんです。Nmap、もしくは、ポートスキャナーのようなツールを使えばもっといい検出ができますが、ただパケットをターゲットに送っているわけではないので、これで十分なんですね。ポート5800です。VNC デスクトップ。WebMin のプログラム。これは Web ベースのアドミニストレーターのプログラム1万用のものですね。あと他のデフォルトのポートは8080。ポート8000。他にもやり方はあるんですけれども、詳細は省きますね。時間がないので。ポートスキャン、Google を使ってポートスキャンするにあたっては、Web ベースのユーティリティを使い、代わりにやってもらいます。例えば、MQT のツール、すなわちネットワーククエリのツールですが、これで IP ネームかホストネーム、もしくは、ポート番号を入力し、サーバー上でポートがオープンになっているか確認できます。他のプログラムにこれはスキャニングを実行してもらいます。で、その延長としてプログラムの検索をかけ Google サーチを使うことができます。 url.qhp.php 89のサイトがこのツールを走らせていて、それでポートスキャンを代わりにやってくれることが可能になっております。これも Google で検出できてしまいました。自動化。当然、ツールにスキャニングをこなしてもらった方が早いんですね。Google のホームページでサーチをマニュアルで入力するよりも自動化してしまった方が早いのはわかるかと思います。ただ、Google は自動化があまり好きではないんです。はっきり言ってます。クエリーを自動化できないと言っているんですね。気に入らないらしいです。過去には IP アドレス、サーチエンジンのアクセスをブロックしたことがあるんです。っていうのが、それは自動化されたクエリーだったからなんですね。Google は API を提供し、Google サーチをプログラミングできるようにしています。ただ、API の弱いところは、ランゲージベースが制限されているので、プログラミングランゲージ自体は制限されています。で、1日1000クエリしかかけれないことになっております。では、ツールのご紹介。そのうちの一つがアテネ。スティーブ・ローズが書いたものです。このツールは Google の API を使っておりません。このツールを使ったら Google からブロックがかけられる可能性ありです。でも皆さんやっぱり使いたいですよね。ただ、注意深く使ってください。このツールは API を使っていないんですけれども、同時にクエリの自動化もしていません。Google ハッカーが使いうるクエリを提示してきて、で、サイトの特定をしてくるんです。例えば皆さんのサイトがGoogle に参照があるか、特にこの悪いフレーズへの参照があるかどうか特定してきます。ただ一つ一つずつこうなっていくんですね。フレーズをクリックしてサブミット。フレーズをクリック、それでサブミット。ですから非常に尽力がかかるものであります。これもまた新しい。Goose Scan というツールです。これも API ベースではありません。Unix 上で走って Linux ベースのマシン、もしくは MacOS で走ります。例えばこのクエリーを使ってツールを迅速に走っていきます。これかなり速いスピードです。何千ものクエリーが数分で通り過ぎていきます。ですから非常に速いんですね。ただ Google にとっては悪いニュースです。で、皆さんがこのツールを使うことでGoogle に嫌われる可能性ありです。すなわち、この Goose Scan は、教育用ということで限定されてリリースされております。 自分のサイトをスキャニングするのに興味ある人のみが使えるようになっています。例えばウェブサーバーを持っていて Google の露見度合いというものを知りたいときに使える。ただこれを自分のサイトに使っても Google がチェックをしてくるかもしれません。で、彼らとしては皆さんをオフにする権利を持っているんですね、これを使った場合。これがグーススキャンのレポート出力の事例です。ハッキングのクエリー、また結果の数で Google のページへのリンクがありますので結果を閲覧することができます。ゼロ結果ということでしたら当然見るに相当することはないんですね。見るに値するものはありません。サイトディガー、これがサウンドストーンのものですが、これもツールです。これが最適なツールでしょう。ことに Google に後を追われたくない場合にはこれが API ベースのものですから一番いいでしょう。ただ1日1000クエリーには限定されております。で、1000クエリーではきっと十分とは思わないでしょう。後ほどご説明しましょう。ではデータベース解読の方法です。ちょっと時間チェックしますね。どのぐらい経過してますでしょうか。このセクションのタイトルはポーキング、続く、プロトリング、刺激をする、そしてパネリング、ハンマリングをする、要するに SQL を Google を使っていじめるというような内容ですね。わかりやすいと思います。ユーザーネームを禁止することもできるんです、 Google を使えば。で、それを SQL のデータベースに対して使うことが可能です。このクエリはエラーメッセージを使っている SQL が発出したものですけれども、それでユーザーネームを検出してしまっているんですね。この一番下にあるクエリ、これを使うことで SQL データベースへのアクセスできるようなパスワードの候補が上がってきます。ユーザーネームはあんまり大したことありませんよね、皆様もご存知の通り。このクエリを使うことで SQL のダンプが検出できます。 SQL のダンプは多くの場合データベースのコンテンツ全てを含んでいることが多いんです。このストリングは SQL ダンプの一番トップにあります。ダンピングデータフォーテーブル、これがユニークフレーズになっています。さまざまな情報が検出できます。多くの場合ユーザーネームパスワードが上がってきます。まあ、ライブの SQL のダンプ、クリアテキストのパスワードやユーザーネームがある場合は少ないんですが、ですからあんまりちょっと大げさな言い方をするのはやめましょう。残念ながらダンプの中にはユーザーネームとパスワードが含まれていることもありますし、 Google のクエリといたしましてはそれを特定することは非常に簡単にできます。フレーズダンピングデータフォーテーブルを入力し、でユーザーネーム、パスワードを入力してしまいます、単純に。SQL インジェクションも非常に人気を博していますね。ウェブアプリケーションを攻撃する、それでデータベースのバックエンドを使っている方法としては一番ホットなものになっております。エラーメッセージが Google がページをクローズしたときに上がってきます。そのマシンが SQL インジェクションの対象になり得るということを意味しています。このエラーメッセージはクラシックな事例になっています。 SQL のコマンドがしっかりと終わっていない、セミコロンか何かがコマンドの後にあったということを意味しています。もしくはクォートがなかったりとか、クエリをサミットした時ですね。ですからアタッカーは実際にクエリーをそのアプリケーションに抽選することで補足することができます。それで SQL のステートメントを完了させることができます。自分が気に入ったコマンドを入力すれば完了させることができてしまいます。別事例、アンクローズドのクォーテーションマーク、これをキャラクターストリングの前に入れればプラチナカードが上がってきます。これは問題っぽいですよね。アンクローズドクォーテーションマーク、これも VPN のコードで良くないものがある可能性があるということです。で、アタッカーがコマンド入力の可能性を抱えてしまっていることを意味します。これはミセス・プリズビーのセカンドグレードクラスで問題が発覚したということがわかります。ミセス・プリズビーのセカンドグレードクラスには攻撃をかけないようにと言いたいんですが、これはあくまでもちょっと良くないフォームであると事例です。あとまたエラーメッセージで関心深いのは SQL から生成されているんですが、 SQL のコードがエラーメッセージの中に漏れてしまう可能性があるんです。 SQL のアタッカーは最も関心のあるところなんですね。実際に SQL のコードの一部分が入手できれば、自分たちがどのように攻撃をかけたらいいのかアイデアが分かってくるんですね。エラーメッセージを検出できる、また SQL のコードが上がってくるような、これは検出方法の事例です。これもかなり SQL のコードが長々と語られております。このクエリは多くの場合かなり SQL のコードを表示してきます。ソースコードを見たアタッカー、特にこれがしっかりコード化されていないと問題になりますね。これは SQL に打ち勝つということなんですけれども、これは SQL 攻撃の最終ステージです。 Google ハッカーの観点からですが、 PHP My Admin、 これは Web ベースとのフロントエンドで SQL データベース用のものです。アドミストレーターが SQL データベースを管理することを可能にします。アタッカーはインストールを検出し、このプログラム上でなんですけれども、 Welcome to PHP My Admin のようなクエリですが、 main.php をこのようなスクリーン上で表示することが可能になります。あと他にエラーメッセージ、コードフュージョンのエラーメッセージなどもあるんですけれども、 SQL のコードをダンピングしてきます。 SQL のコマンドが使えないときに全てダンピングされてしまうこともあるんです。で、それがどのようなところで上がってきたかが事例として上がっております。
実際に見ていただいているのはエラーストリングそのものです。で、そして特定の文字を見ているんですね。 Aware、Select、Insert、 すべて SQL のコマンドでありますけれども、それを見ております。で、ファイルタイプも見ております。 Call Fusion、 もう一つ方法ですけれども、 Google アタッカーが SQL を追跡するにあたっては、特定のファンションコールを求める。例えばこのファンションコールです。MySQL Connect が出てありますが、 MySQL Connect、 これは一つのインディケーターです。つまりコンピューターがプログラムがデータベースに今接続しようとしているということを表しております。ユーザーネーム、パスワードが表示されております。このコードの中でこのような形で表示されております。SQL パスワードを追跡する一つの方法ですけれども、実際に Identified by でこれを表していきます。ここにパスワードがあるということですから、このユーザーに対して私が設定しようとしているものがこれだということを表示します。で、ファイルタイプで SQL を表して、そしてフレーズ Identified by を表示します。入力します。そうすると SQL パスワードが実際に表示されている場合に遭遇します。他にも方法があります。これの方は若干複雑な方法ですけれども、 Identified by で検索をかけます。それだけではなく Create User でも検索をかける、あるいは Grant Star On です。こうなりますとユーザーの作成、あるいは SQL Privilege のユーザーに対する設定をこれで表示をかけていきます。検索をかけていきます。これはもう一つの例ですけれども、この場合には SQL パスワード、実際にクリアファイルタイプのプロパティの中で表示されているものを探しております。実際にはデータベースパスワードとして入力されております。例えばですけれども、こちらパスワード、クリアテクスト内のパスワードです。 ネットグラハッカーがセキュリティ、まあ、実際セキュリティに従事している人たちに対してこの攻撃をかける方法がいくつかあります。
searching for certificates.
実際にこの認証を求める、これはセキュリティのメカニズムの一つです。しかしプライベート、つまり、まあ、個人に帰属しているものですからプライベートですね。で、Google でクローリングがかかった場合には、まあ、それも公表されてしまいますので、もはやプライベートではありません。このクエリですけども、あらゆるこういうサーティフィケートを探し求めて、そして表示してくれるものです。他にはプライベートキー、ビギンプライベートキー、いくつかの例がウェブ上で公開されています。これ実際にライブキーではないんですけれども、まあ、良識ある Google アタッカーノイズと、それから実際のものと区別することができます。で、セキュリティに従事している人たちは、やはりネサスなどを通してスキャニングをすることをしばしばやってますね。私もネサスは非常にいいスキャナーだと思います。で、これをすることによりまして、サーバー上の脆弱性を特定することができます。しかし、これはアタッカーにとっても一つのロードマップになります。セキュリティに従事している人は、ネサスでスキャニングを行って、そしてアタッカーに対して、まあ、これがこのバルナルビリティ脆弱性のリストであるというふうにそっくりそのまま渡すことはまずないでしょう。しかし、時にはそういうことがあります。このようなしかしですね、ファイルを探すということはそれほど簡単なものじゃないですよね。こちらはファイルはネッサスによって検索されたものですけれども、そういうふうに表示されております。良い結果は出ておりません。例えば私のウェブサイトがこのリストのトップに来ております。決して良いことではないですね。まあ、いい情報ではないんですけれども、これは一つ、まあ、サンプルファイルとして表示されている場合もありますので、しかし多くの場合にはこれライブスキャンでオンラインで表示されております。インターネット上でライブスキャンを行って結果が出ております。これはユーザーのホームウェブサーバー上でスキャニングされたもの、企業ネットワークのネサススキャンの結果です。で、これをすべて網羅しているものがこのような形で表示されてしまいました。赤が表しているのはこれは非常に悪い結果ですね。そしてもう一つ非常に人気あるスキャナーは ISS スキャナー。同様にこのような結果というものをオンラインで開示されるべきではないんですけれども、やはりどうしてもそれが漏れて表示されている場合がしばしばあります。で、少しスキャンも行われており、そしてライブスキャンも行われております。ここでは1300のライブユーザーネームが表示されております。特定システムに対するユーザーネーム、それがシステム上で継承されております E メールとリンクされております。このようなものはオンラインで公開されるべきではないんですけれども、このように E メールアカウントでさえ公開されてしまっております。これはあってはならないことです。特に私お気に入りなんですけれども、 ACID フロントエンドツールでスノートイントルーションディテクションシステム用に設けられております。イントレーションディテクションシステム、まあ、侵入検知システムですけど、これは非常にあるべきものですね。ちょうど店舗の中でモニタリングビデオカメラを設けて、そして侵入者を、まあ、検知する、そのようなものをシステム上で設けているわけですが、非常にいいものなんですけど、このシステムロゴをウェブ上に載せることは、ちょうどこのビデオカメラ、店舗内に設置されているビデオカメラ、そしてモニター上のスクリーンに出ているものを、それをウィンドウ上でディスプレイするようなものです。ですから侵入者は店舗内に足を忍ばせて、そしてモニターを画面を見て、そして自分自身が映っているのを、見て、そして、上を見ればモニターカメラが設置されている、そして自分の位置をこう調整して、ちょうどカメラに捉えないようなところに、自分の身を置いて、そしてさらに侵入を図るというようなものですね。同様に侵入者が皆さんのシステム上に侵入を図る場合には、やはりそれなりに注意をしているはずです。そしてもう一つの方法としては SSH ホストキーを求める方法、これでもかなりの情報を広げることができます。それから からもう一つ PGP、 これも暗号化に関わるものですけど、 PGP と暗号化、これかなりうまくいくのはなぜかというと、プライベートキーがあるからです。これはプライベートキーでありますので、第三者に渡すものではありません。しかしこのクエリーでプライベートキーをオンラインで検索することができます。ですからアタッカーはあらゆる暗号化を、暗号をキーを持って解読することができます。先ほどセキュリティについてお話しましたので、ここでちょっと見ましょう。このハッカーを追跡するということ、やはりそのハッカーサイドだけではなくて、ハッカーに対するその追跡側からも見ていかなければなりません。で、ここで、見るのが IRC ログを検索し、そしてパスワードを検索する。実際 IRC を活用している、実際アタッカーをこのような形で、盗み出すといいますか、検索するわけですね。でこの例ですけれども、かなり重要なデータがかかっている部分ですけれども、サイトによってはウェブサーバーソフトウェアを持ってロックアウトすることができます。例えば403禁止と書いておりますけれども、 forbidden。 今検索しようとしたページについてはこれは侵入禁止、つまりエラーメッセージがこのような形で表示されます。2つ目のスクリーンなんですけど、同じページですが、ユーザーはこのキャッシュリンクを検索、Google を介して検索しております。つまりこのページをこのようにして記録したものをキャッシングしたわけですけれども、しかし表示の仕方というのは先ほどのものとはかなり異なります。この下のスクリーンではコンテンツがそっくりそのまま出ております。私はエディティングをかけたものなんですけれども、このような形エディティングをですね、しかしエディティングから外しているのはいくつものキーワード、例えば E メール、それからビザ、それから執行日、有効期限、つまりこれがロシアのクレジットカードに関する情報ですね。でこのようなことを防ぐためにいかにしてロックアウト、ロックダウンするのか、それは後ほどお話ししたいと思います。ではこれはどうしてこのような形で起きるんでしょうか。どうしてこの重要なクレジットカード情報がオンラインで公開されてしまうのでしょうか。いくつかの可能性について考えてみましょう。特にアメリカでは公開されております裁判報告がオンラインで公開されることがあります。特に詐欺に関わる裁判、非常に多くの金融機関あるいは機関が関わっている場合ですね。これは一つの裁判事件の報告であります。この詐欺裁判の場合には、すべての金融機関アカウントナンバーで、すべての関連情報がこのような形で公開されます。ですからこのような情報を持って金融機関あるいはクレジットカードナンバーあるいはアカウントナンバーなどがオンラインで漏れてしまう、あるいは公開されてしまう一つの経路です。この詐欺のような事件の場合には、このアカウントそのものは、実際には、なくなっている場合があるんですけれども、しかし他にもクレジット情報がオンラインで公開される場合があります。私はしばしばこのような形で警告を発しますけれども、なかなか信じていただけません。しかし意図的にクレジットカード情報を公開する方もいます。例えばこの方なんですけど、コーンスネーク、何でしょうか。コーンスネークというのは蛇のコーンフレークの販売サイトを設けている方です。この人物なんですけれども、このコーンスネーク、蛇のコーンフレークですね、パブリックニュースグループ上のサイトでこの注文を出しております。最も小さいロットでコーンスネークを私のアドレスの方に送ってほしい。そして私のクレジットカードはこのアカウントナンバーで、この有効期限はこれこれであるというふうに書いております。これをパブリックニュースグループ上で掲載します。そしてこのような形で課金してほしいというような情報が書かれております。実際にこの人物がこれを買うに至ったのかどうかは分かりませんが、これがもう一つ例ですね。これシェルアカウントをオンラインで、そして自分の息子さんですねのためにこの買おうとした、手に入れようとした方です。そしてこちらはカード、クレジットカードをオンラインで実際に出したり、そしてパスワード情報までこのようにして 形で公開している。そしてクレジットカードに関しましては、有効期限、それから、住所までも掲載されてますね。パブリックニュースグループにこのままそっくり送信しています。しかし、ここでとどまるのではなく、これは世界的にですから、オンラインですから公開されているということが、についての認識が足りないようです。ここでは、オンラインでソフトウェアを買おうとした方、このサイトに関する、まあ、ルック&フィールですけれども、ここでこうクレジットカードナンバーを書き込めるようなサイトです。で、ここでは支出情報、金貨の情報を含めて、その情報が掲載されております。そしてどうでしょうか、残り時間どのくらいですか。20分ほどでしょうか。
ちょっとこれを読み上げましょう。テキストはもともとドイツ語だったんです。で、私が英語にダブルフィッシュを使って翻訳したんですが、私は日本語への翻訳はうまくいきますでしょうか。というのは結構これヒューモアがあるんですけれども、ユーモアを含んでおります。これは公的なメッセージグループにポストされました。こんにちは。ちっちゃい問題は全くない。これもちょっとなんかおかしいですよね。すでにこの人はソフトに問題を抱えている。ソフトウェアのシリアル番号を入力しました。で、そこにそれが記載されております。シリアル番号が、それはあんまり良くないことですよね。シリアル番号を公開してしまっているわけですから。ですから誰でもこれソフトウェアとして使えるようになってしまうんです。で、メッセージ、シリアルナンバーが間違っています。ではどうしたらいいんですか。ソフトを23日に買いました。その時にビザの使ったビザの番号はこれです。で、また有効期限は以下である。で、それを全て書いて記載してしまっているんですね。入力して誰もこれ書いちゃダメですよ。書かないでくださいね。誰も書かないでくださいね。ちょっと私これしっかりと修正したんで、これやろうと思ったので無理ですよ。すなわち、これ本当にどんなにこれはおかしいことかっていうことがほとんどの人はわからないわけですね。これは恐ろしいことなんです。私はよく聞きたいこと、私どものいわゆる警察の今までの犯罪経歴というものはオンラインになっているんですね。アメリカの場合にはこのような犯罪経歴というものは公的な、まあ、記録としてオンラインにされている部分もあるんです。アメリカの場合には、日本はどうかわかりませんが、アメリカの州によりましては、今までの警察の方のこの犯罪履歴というのを学校などにも掲示しているようです。生徒はキャンパス上で起きた犯罪について知る権利があるという主張にのっとってそうされているんですね。私も学校に行ったら、そしたら学校内に何か窃盗事件があったのかどうかって私が危険にされちゃってるのか知りたいわけですよね。ですからある意味では理にかなってるかと思います。これも警察庁からのものなんですが、私かなりこれ編集しておりますから、あの皆さんのことではないのでご心配なく、なるべくわからないようにしてあるわけなんですけれども、これがあの警察が出しております犯罪の履歴であります。で、これは窃盗事件のことなんですけれども、誰かがお財布を盗まれた。で、その中にビザカードとあとディスカバーカードがあった。クレジットカードが2枚入ってたんですね。ただこの報告書、警察官が非常にしっかりと情報を載せてしまったんですね。ですからその人のお財布の中にあったクレジットカード全てのアカウント番号と有効期限をもう書き取ったんです。ただ、まあ、これだけではなく、キャンパス上の生徒がこれを全部知る権利があると言いましたら、この犯罪報告書というものが全て公開されてしまうんですね。ですからこの人はその後にいわゆる二次的な災害にも遭ってしまうということです。で、それは実を言いますと、この彼らを守るべき立場にある警察によってこのように二次災害を誘発されてしまっているんですね。まあこんなに事例はいっぱいないと思うんですけれども、このようなケースは、まあこの教育機関の場合には28の警察の方が発行しているあの、まあ、報告書というものがオンラインで 掲示されているんですけれども、すべてのものにはどうやらクレジットカード番号が乗っかってしまってですね、でこれ1週間分のアクティビティのログというものがすべてネット上で掲示されてしまっております。であとまたこちらの方がいわゆる経費報告ですね、自分たちの銀行口座情報であったりとか、あとまた全てのアカウント情報を載せてしまうんですね。ただこれがオンラインになってしまった時に Google がクロールをかけてしまいます。銀行口座番号、銀行融資情報、あと、経費レポートですから様々な機密情報ですね。例えばホチキスを買った販売経歴であったりとか、誰か非常に厳しいどうやら経費にを強いられているですね、経費削減強いられているようですね。あとまたドッグフードの購買であったりとか、私が今まで申し上げなかったのはこれは個人の経費報告書ではなかったんです。これは州政府が掲示したものです。すなわち州政府の経費報告書だったんです。でその口座情報だったんですね。なぜ州政府がドッグフードを購入しているのか理由が分かりませんけれども、いずれにせよ経費として上がってたんですね。でこのような事例、非常に機密情報を抱えているわけですが、なるべくこの暴露されてしまっている人には通告するようにしているんですね。でこれで痛い思いをしないように私どもとしては警告をしてあげたいんですね。ですから検出した時にこのサイトのアドミニストレーターにこのような情報が開示されてしまっているということを通告するようにしております。ただ多くの場合アドミニストレーターは私どもの方に連絡をして、私どもが彼らのプライバシーを侵害したというように文句を言ってきていて、我々が犯罪者であると主張してくるところがあるんですね。ですから実を言いますと、私たちはそのせっかく警告をしているのにそれが実を言うと覆されてしまって、私どもにかえってマイナスになってしまっていることがあるというのが残念な結果です。ではまた事例です。クレジットカード番号のリストです。マスターカード、ビザ、有効期限、何ページもわたって全て公開されてしまっている。ビザ、マスターカード、有効期限、ビザ、クレジットカード、クレジットカード、ここもクレジットカード、これもこれもまたクレジットカード、クレジットカード、これもまたそうクレジットカード、だんだん手が疲れてきました。クレジットカード、クレジットカード、これもまたまたそうまたそうです。クレジットカード、かなり腕が疲れてきました。クレジットカード、クレジットカード、すべてクレジットカード、これもすべてクレジットカードですね。ハードドライブのスペースがなくなってきたんで別の PC に切り替えないといけないかもしれませんが、マスターカード、ビザ、ディスカバー、アメリカンエクスプレス、すべて OK ですよ。このカードを使うには番号と有効期限だけではなく CVB のコード、いわゆる有効コードが必要ですね。では CVB コードどうでしょう。 CVB コードを含んでいるマスターカード、ビザ、マスターカードでは預金口座、ルート番号、銀行の番号で、あとまたディレクトデポジット、預金口座番号とか全てオンラインでこうペーパル、eBay、パスワードなどの IDで、またソーシャルセキュリティの番号なども全て掲示されてしまっております。アメリカでは9桁の番号で絶対公開していけないのがソーシャルセキュリティの番号なんですね。これで ID が盗まれる可能性があるので、ソーシャルセキュリティの番号は絶対オンラインで掲示してはいけません。ただこれはソースコードとして掲示されてしまっています。でまた警察の報告書にも上がってきてしまっています。それだけではなくて 運転ば免許番号とかソーシャルセキュリティの番号、学校または学生と生徒の ID、 ソーシャルセキュリティの番号を使っていることが多いので、それも掲載されてしまっている。ですから成績を掲示しているときにソーシャルセキュリティの番号までは掲示されてしまっている。自分の成績とともにですよ。ページに次ぐページ、こんなに機密情報がいっぱい公開。名前と、あとソーシャルセキュリティ番号、両方が掲示されてしまっていることもある。ソーシャルセキュリティ番号、ここもそうです。これはアメリカのアカウンティングの情報です。水道代を払っていない人たちの名前が記載されております。で、また水道代を支払ってもらうために、これは地域や新会社の名前、住所、ソーシャルセキュリティの番号、でまた彼らがその地域にどれだけお金を請求されているかというのを全て掲示してしまったんですね。ソーシャルセキュリティ番号をサークル、丸で囲んでみました。かなりの数が上がってきてますね。数百の在住者がソーシャルセキュリティの番号、名前、住所が全てウェブ上で掲示されてしまっております。これ個人情報です。全てウェブ上で掲示されてしまっています。すなわち、誰でも被害者になり得るんですね。このような問題はユニバーサルです。ウェブサイトを自分で立ち上げているかどうかにかかわらず、情報がオンラインで開示されてしまう可能性があるんです。まあ、皆様に認識をしてほしいので、まずプレゼンでお話しさせていただきました。皆さん誰でもこのような犠牲者になり得るんです。で、あとまたどのようにしたらこのような個人情報が漏洩すること、また自分たちのウェブサイトでどのようにコントロールしていったらいいのか、少しでも考えていただければと思います。で、私が掲載しました個人ウェブサイトには大体別々のクエリーを掲載しております。これを Google にサブミットし、機密情報が入手できるようになっております。 Google ハッキングデータベースに集約されております。これはダウンロードが無料です。アテナのようなサイトディガー、グーススキャンのようなものと接続しております。ですからそのツールなどとアウトラインしてありますけれども、それが日々更新されております。で、4、3人以上のメンバーによってサポートされております。このクエリを使って自分のサイトを検索することもできますし、自分のサイトの情報が漏洩されていないか確認できます。あとまた、フォームにログをしまして、Google ハッカーが使っているテクニックについて知識を更新することも可能です。ウェブサイトを立ち上げておりましたら、シンプルなクエリを使って、サイトコロン、自分のドメインもしくはサイト名を入れ、それで結果を検索した方がいいと思います。それを1回でも少なくとはしてください。そうすれば、Google が常にクロールをかけている、皆様のサイト上でクロールをかけたものがわかります。ただ Google は、結果の2000以上は上げてきません。というのが2000以上を知らせてしまうと問題になるということなので、2000が限となっております。ですから、サイトクエリを修正しないことには、一般的なものを削除できなくなってしまいます。ただ、少なくとも1回はやってみてください。で、Google がクロールかけているものを自分でわかるようにしておいた方がいいと思います。自動化もいい方法だと思いますけれども、ただ、Google にブロックされたりとか、サーチエンジンにブロックかけられたりとか、追われたくないときには、サイトディガーを使うのはいいでしょう。これは、API を、Google は初の API を使っているので、認定を受けてますから、問題ないと思います。基本的なことです。Google は、ユーティリティを数件出しております。それでページを削除できるようになっております。特に、Google にのデータベースに載せてほしくないものを削除できるようになっております。いろんなリソースのものですね。ただ、最も効果的な方法としましては、ロボット .txt ファイルを使うのが一番いいんですね。まあ、情報は、google.robot.txt。これが一番いいと思います。自分でやってみてください。あと、メタタグを2つ使うのもいいですね。1つが、ノーアーカイブ。もう一つがノースニピットのタグです。この二つのタグを使うことで、Google が皆さんのドキュメントをコピーしてキャッシングすることを阻止してくれます。あとまた、これも言いましたけれども、 基本的に Google のハッカーが何をしているかということを理解しておくことが大切ですね。彼らの新しいテクニックを理解することが大事です。定期的にチェックしてください。で、ブックで、12月ぐらいに私が本を出すんですけど、これ Google ハッキング for penetration test。で、これはセキュリティの担当者を対象としているものなんですけれども、このテクニックの詳細を語っております。で、皆様がクライアントのセキュリティを確保するにはどうしたらいいか、で、また自分たちのセキュリティを確保するにはどうしたらいいのかということを詳細にわたって語っている私が出す本、Google ハッキング for penetration test です。会社にお礼をしたいと思います。またセキュリティ業界皆さんに御礼申し上げたいと思います。ボーダレスインターナショナルもかなり支援をしてくださっておりますので、お礼申し上げたいと思います。あと、Google マスターズリスト。彼らがフォーラムの運営をしてくれております。で、Google のデータベースのハッキングの、情報をいつもくださっております。で、最後。神様に命を与えてくださってありがとう。妻に愛をくれてありがとう。で、笑いをくれてくれる子供たちに感謝。そしてまた、車泊中泊を埋めてくれた友達に感謝をしたいと思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。ご質問ありましたら、ぜひともどうぞ。日本語でご質問なさりたい方もどうぞ。
That's a good question. The question is, does Google actually go after
HTTPS を追うか Google では、はい、Yes です。Google は認証を理解しません。多くの場合、認証がページ上にありましたら、Google はバックアウェイしてしまいます。引いてしまいます。Google は、パスワードプロテクテッドエリアにも侵入できると言われておりますけれども、それは通常、パスワードの方がかかる前に Google が到達したからなんですね。もしくは、新しいサイトでは、加入者ベースのサービスを使っておりますので、Google の人たちがコンテンツを閲覧できるようになっているんです。それと同時に、レジストレーションスクリーンにクリックできてしまうということなので、HTTPS のコンテンツもクロールされています。
いただきましたクエリーに関する情報というのは Google によってアドバンスハッキング、いえ失礼、アドバンスサーチテクニックのページの中で公開されております。で、実際にこの公開されていないクエリータイプを探り当てたんですか？大変いいご質問です。Google は実際に公開されていないもの、公式に認識されていないものをやっているのかどうかということですけれども、このプライベートオペレーターの間では、近道もあり、そしてテクニックもあります。そして組み合わせれば、Google が実際に意図している、あるいは公開しているものよりも違う結果を生む場合があります。で、かなり我々が使っているものとしては、例えば Google はファイルタイプを特定のスクリーンについては使う、あるいは他のスクリーンで EXE を使っている。で、これは例えばファイルタイプは別のあらゆるタイプの、例えばイメージ、ニュースクエリーのに使った場合、そして Google はそれをすぐに転換して EXE に転換した。ファイルタイプではなく EXE に転換したというような事例があります。私たちは Advanced Search ページを検索し、すべてのURL オペレーターを検索しました。そしてそれらが何をするのかを分析しました。で、基本的には言えることとしてはプライベートオペレーターは一つもないということです。しかし一つできることとしては Google ラブの Google クエリをやるということですね。 Google ページではかなり新しいアドバンスのテクノロジーなどを公開しております。あるいはロークについても新しい情報が公開されております。しかし実際にオペレーターに関しましてはかなり全ての情報を公開しております。やはりこの最も優れているベストでありたいというその考えから全てを公開しているようです。
2つ質問があります。1つは ちのウェブサーバーのログを見ているとですね、Google からのアクセスのリファラー部分に、何かのバッファーオーバーフローコード的な、ものが残っているものがありますけれども、これは、Google を使った攻撃の因子と考えられるのかどうかという点が一つ。でそれから、先ほどGoogle の検索を避けるためにですね、ロボット .txt を使うというお話がありましたけれども、ロボット .txt にですね、うっかりディレクトリの名前とかを書いてしまうと、これは逆に見てほしくないディレクトリをディスクローズしてしまうとかですね、そういう可能性もあるので、これを、それ以外に何かうまい方法がないかどうかというような2点質問したいんです。
Both very good questions.
非常にいいご質問ありがとうございます。まず1問目はよく見逃されるような問題に触れているかと思うんです。 Google は非常に危険なペイロードを抱えることがあるんですね。 Google ワームについてもいろいろと話がなされているんですが、ホームページにリンクを載せたとき、それは攻撃をかけたいターゲットに参照するかもしれないです。そのリンクのペイロード内に何かしら攻撃のストリングを盛り込んでしまうことがあるんですね。そしたら Google はそのリンクをフォローしてパラメータをターゲットに送り込み、結果ターゲットを皆さんに暴露してくれる可能性があるんですね。面白いのはただ結果をどのように入手したらいいのかを考えなければいけない。であとはバッファーオーバーフローを書くのと同時に Google はパラメータとして何は受け入れて何は受け入れないかを判断しなければいけない。 Google はコンテンツをチョップするのか、それで悪い行動を検索するのか分かりません。まあ、彼らがしているというような示唆は一切ないんですけれども、非常にいい質問でした。ですから、はい、それを攻撃として見なすことはできます。ソースが誰かということを特定することはできるか、多分できないと思います。それはログ上のことだと思いますので、ですから Google 以外の方法を考えてください。ロボット .txt に関してですが、ロボットとテキストに何か載せたら、かなり機密な情報であったら、皆様のロボットドットテキストをダウンロードするだけで、もしくは皆様のロボットドットテキストをグーグルすることだけでディレクトリのリストを入手することができてしまいます。ロボットドットテキストの事例、ホワイトハウス、アメリカのホワイトハウスの方なんですけれども、かなり話題になっているんですけど、ロボットドットテキストはすごい長いんですね。ディレクトリ のリストが長くて、ここには行っちゃいけないというふうに記載されているんですけれども、それは、まあ、動的なコンテンツということですので、まあ、センシティブなデータではないから、これで OK だったと思うんですけど、ただそれを使います。もう一点ですけれども、URL を Google にサブミットし、Google にこれ、URL 黒をかけてっていうこともできるんですね。そうすれば、URL の方に、実際にフィードをして、ロボット .txt のファイルなどをフィードすることで、Google はそれをクロールして、コピーをキャッチして、それでピックアップできるというような使い方をしている人もいるんですね。いい質問ありがとうございました。もう一問、お受けする時間があるかと思います。マイクをお使いください。皆様ありがとうございました。